神様の呼び方というのはもう旧約聖書においては50何種類あるはずで、エルっていうのはよく使われますよね。まあ、エルの神、まあ神様のことをエルという呼び方をするわけですね。だからまあイスラエルっていうのは神が支配する治めるってイスラエルっていう、実際は神とに勝つっていうね、神と戦って勝つという意味でありますけど、まあけれども、それはイスラエルという人が神と相撲を取って勝ったからでありまして、もともとヤコブっていう名前だったのを今度はイスラエルっていう名前にしなさい、あなたは神と戦って勝ったからだとこういうわけで、ですからヤコブは押しのけるという意味ですから、まああんまり良くなかったかもしれませんけど、まあその押しのけるという意味ではあったんですけど、私を祝福してくださいと、私を祝福してくれなければあなたをにしがみついて離さないとこういうことで、神様はヤコブが離さないもんですからね、それでこの明け方になってもう帰らなきゃいけないということだったそうです。神様も帰らなきゃいけないですよ。離してくれって言うんだけど離さない、それでヤコブの大腿部の関節、腰の関節っていうんでしょうかね、まあ、股関節と言ったらいいのかもしれません、まあ、人間の関節の中で一番大きいっていう話もあります。だからもう神様はそこを関節を外したということでありまして、それでもヤコブは悲鳴を上げながらだったかもしれませんけれども神様にしがみついて離さなかった、私を祝福してくれるまでは離しませんという、まあこういうことでもうついに神様がまあ根負けと負けてしまいまして、じゃあ分かりましたと、あなたを祝福しましょうということ、それでこの祝福された時に名前を変えてもらったわけですね。新たなイスラエルという名前をいただいたわけです。それエルというのは神ということですから、神と戦って勝ったからあなたはイスラエルだと。ということから発生していって、支配するとか治めるという意味にもなってくるんで、神が治める国ということでもあるんでしょう。イスラエルっていうのは神が治める国、神が支配する国。まあ神聖政治なんていう政治でも神の治める政治っていうの、神聖政治っていうのをイスラエルは取っていたわけであります。だからこのイスラエルという国が歴史を見ていくと神聖政治、神聖政治において、重要なのは預言者とそれから祭司、祭りごとを司るというのは祭司であります。この預言者と祭司は神聖政治において最も重要な国の中枢に位置するわけです。なぜかというと預言者は神の言葉を代弁するから、神の言葉が預言者に下ってきて、そして預言者はそれを民衆に人々に伝えるわけであります。神の言葉が一般の人に下ってくるってことはありえなかったんですね。旧約聖書時代に、旧約時代においては神の言葉も神の導きも神の示しもみんな預言者にしか来なかったんですね。一般の人に来るってことは一切なかったんですね。だから人々は預言者に尋ねに行かなきゃいけないですね。自分はどうしたらいいでしょうか、神様どう言っているでしょうか、まあ、いわゆるお尋ねというやつで、だからいちいち預言者のところに来て そして神様どう言ってるでしょうか、で預言者は神にの声を聞いてその人に伝える、あるいは国全体に伝える、個人でやっても複数でやっても、預言者は神の代弁者である。でこれを、預言者だから、預言者がなくても国は神聖政治は行われませんのでね、だからこの神の治める国においては、あの預言者と不可欠でありますね。まあ、それから今度は祭司っていうのがいました。祭司はこの今度は逆に、人間の側のことを神様に、取りなすっていうことじゃないですか。まあ、祭司の一番大きな役割っていうのは、まあ、犯罪を捧げていくっていう、まあでも救われて何年もしてる信者さんが犯罪とは何ですかねってこういうふうに聞かれまして、それで、そういえば確かに世の中ではそういう言葉は使わないから、それはわからないなと思います。まあ、犯罪ということは、まあ、一般的な言葉じゃないわけですよ。だからその、まあ、犯罪というのは神にお捧げする、ね、動物、牛、羊、あと何がありましたかね、まあ、牛や羊や鳥や、まあ、そういうものをこれを、まあ燃え尽くしていくっていうね、燃え尽くす犯罪、まあいろいろありますけど、火つけて燃やすんじゃなくて、神様が受け入れてくださったという証拠に天から火が下ってくるわけですね。だから祭壇にその生贄の動物を置くと上から火が下ってきて、それを燃え尽くしていっていくという、まあ基本的にそういうことですね。それでその人の感謝が捧げ、感謝の備え物だった感謝が神に捧げられていくし、罪の許しだった罪の食材がそこで、与えられてくると、けれどもそれも期限が来るので、まあ1年ぐらい有効なわけですよね。だから毎年行って反省を捧げる、自分の罪と自分と自分の家族のためにその犯罪を捧げるということは、その考え方としてはですよ、1年分の罪がね、自分にまとわりついたこの罪の呪いが自分の捧げる犯罪の動物、羊だった羊に、まあ、移されていって、それでその羊が変わって自分に変わって死んでくれて、ね、そして神の前に香ばしき香りとなって自分の罪が取り除かれていくという、まあ、これ旧約聖書はそういう考え方ですね、うん、ですから罪債というのは、犯罪の中でも罪債、罪の生贄ということは、まあ、毎年毎年やんなきゃいけなかった。でそれをするためには犯罪を捧げる場所というのは自宅じゃできませんから、これはエルサレムに行って、そこに神の神殿がありますから、そこでしか捧げられないですね。だこれは今度はイスラエルの中のエルサレムというか、エルサレムですかね。エルも神様、サレムは平和ということですね。シャロームという、エルシャロームということですね。これ平和があなたにあるようにって挨拶代わりになってますから、シャロームというのは、エルサレム、神の平和、まあ、平和がそこにあるというね、神の平和というところがエルサレム、はい、だからそこに行って、そして神様に犯罪を捧げる、これがユダヤ人の旧約聖書の時代の一つの、これは祭りごとだった。でこの祭りごとっていうのは、礼拝ということなんですね。礼拝という言葉と祭りごとは一緒であります、はい、だからこの日本人はお祭りが好きで、あちこちでお祭りやってますけども、まあ、夏になると特に多いわけで、まあ、知られざる祭りもたくさんあるんだろうけども、 あれは旧約聖書の観点から見ると礼拝を行ってるわけ、宗教行事なんですよ、うん、つまり御腰を担いで町の中歩いていくっていうのは、まあ、世の中の人でもそういうこと言われる。神様がその時は降りてきて町を歩いてんだっていう、だからその、祭りという言葉と礼拝という言葉は一緒なんですね。だからこれは礼の祭りなりって聖書書いてます、うん、礼の祭りなりってこれは礼の礼拝だと言ってるわけですね。何が礼の礼拝だと言ってるかというと、あなたの考え方を聖書的に変えていくことと、ね、あなたの行動を神に捧げていくっていう、この2つが礼拝だと言ってるんです。礼の礼拝、まあ礼拝の一部なんですよ。だから私たちが聖書、神の言葉によって自分の考え方が少しずつ変わってくるっていうことですよね。これは礼拝だという、それから我々の行動も変わってきますよね。で、まあ、何もこう献身して、献身ということは身を捧げていくというね、これが礼拝だというわけですよ。で、自分の身を神に捧げていく、これが礼拝。だからそれは何も献身という言葉になりますけども、何もそれはあの牧師になることだけが献身じゃないわけですよね。それぞれの立場で、ね、神様にこう捧げていくという、まあお従いしていくということですよね、うん、まあ旧約聖書から、あの旧約聖書で禁じられていることは、犯罪は羊とか牛とかね、清き動物だけど、人間を捧げることは禁じられているわけですよそれは当たり前のことですけども、ね、だけれども世の中の偶像宗教はそれやってたわけです。だからそれはあの聖書にかなってません。それは悪霊のやることであります。だからそういうところが、あのまあ、あの誤解がないようにしないといけないですね。だからユダヤ人はあの紀元70年に神殿が崩壊してから、あの礼拝ができてないんですね、ユダヤ教の人たちは。なぜかというと神殿がもう崩壊されて、そしてイスラム教の黄金ドームがそこに立ってるから、あのエルサレムの中に。だから彼らは捧げることができない、で犯罪を捧げることができない、礼拝をすることができない、もう2000年近くにわたって彼らはそれがもう念願っちゃ念願なわけですね。だからそこがあの要するに非常にデリケートな、あの世界の火薬庫だなんて言われる、よく言われますけど、ね、そうですね。だから、非常に緊張のあるところだとはある意味では言われるわけですね、うん、まあ、いずれにしても、まあ、ユダヤ人の人たちと、それからアラブ系の人たちは、まあ、あのそこで、違う。ですからこの、まあ、イスラエルも、ね、エルである、エルの神、ね、それからエルサレムもエルであります。エルの神、まあ、ここにもこの礼参加にはインマヌエルと出てきますね。インマヌエル、インマニューエルというんですね。神、ね、インマヌっていうのは我らと共にっていうふうに翻訳されるんですけども、あの神が私たちと共にっていうことがインマヌエルっていう意味だっていう、ね、エルは神ですから。だけどそれね、ちょっと私的な、まあちょっと私的な見解もあるけども、あのそれね、神が我らと一緒にいるっていうことも確かにそうなんだけども、あの神と人間が一つになってるわけですよ、イエス・キリストの中には。イエス・キリストは神であり人間であるっていう、うん、これはインマヌエルの、まあ、意味ですよね、うん、だからイエス・キリストは人間であるけれども、神が人間となられた。ここがよく理解できているのは、私たちは救われて聖霊を受けているからであります、うん、だから世界中のクリスチャンのほとんどはこれよく理解できてないんですね、うん、だからあのよく理解できていないというのは、あのイエス・キリストは 人間であり神の子であり父なるお父さんなる神様が別にいるんだっていうような理解をしてしまってる人が多いわけです、うん、まあそれだとまあ聖書が説明しやすいから、特に救済論という人間を救うということにおいては理にかなった説明がしやすいからね。だから父なる神が自分の子なるイエス・キリストを送って我々を人類を救うだってこう言って、まあ、思ってるわけですよ。だけどそうなるとですね、まあ神様が2人できてしまうわけですよね。父なる神と子なる神ができてしまうから、イエス・キリストも神だとは言うんだけども、人間であり神であるっていうんだけど、イエス・キリストも神様で、イエス・キリストの父なる神も神様だったら、これ2人神様できちゃう。でこれはまずいわけで、その聖書っていうのはあくまでも神は唯一だと、お一人だと、唯一神教ですから、唯一神なんですね、だから神様お一人だっていうのを説明するために、このもういろいろと考え出して、まあそれでですね、神性ということにおいて一つだと説明してみたり、まあ、ペルソナって、まあ、難しい、まあ、ペルソナみたいなものを作ってみたりね、まあ、いろんな考え方をしながら、これを一体をなんとか説明しようとするわけ。父なる神と子なる神が二つ別個にいるんだけれども、二つは一体であるっていうね。でそこにあとで精霊付け加えたからもっとややこしくなったんですけど、でこれは世の中の人たち、うん、だから我々はそうじゃなくて、ね、イエス・キリストの中に神が神性、神の性質、神性と人生、人間の性質、これ両方あるから、インマヌエルっていうのは神が人と共にっていう、神と人が共にそこにある、まあそういうことであります。ところが今度はまた逆に今度は反対の方向で間違いやすい人々もいますね。それはどういうことかというと、父なる神様が人間の姿をとって人間となって来られた、人間として来られたっていうね、うん、でこれもちょっと間違いなんですね。これ幼体論というんですよ。これは要するに神様が人間の姿をとって来られたのはイエス・キリストだって。でこれはまたこれも間違いないですね。だこういうふうに思ってしまいやすい人も多いんだけど、それだったら一体は説明できるんですよ、うん、神と神様が人間の姿をとって、そして私たちを救いに来てくださったんだと、うんうん、で、だからこれだったら一体であるということは説明できるんだけれども、その他のところがちょっと間違ってくるから、まあ、こういうふうに勘違いしやすい場合もあるんですね、まあ、こっちもあるわけ、うん、だからそうではなくて、うん、だからある時にイエスの御霊教会というのは幼体論をとってるんだというふうに説明していた間違った記事が載ってたから、まあ、それは訂正しておいたんです、そこだけね。だからそういうふうに思われやすいところがあるけども、イエスの御霊教会はそう言ってませんよと、はい、そうですね、でイエスの御霊教会はそうは言ってない。三位一体というローマカトリックやプロテスタント一般のキリスト教会がとっている考え方も言ってない。一般のキリスト教会に言っている考え方だと、イエス・キリストと父なる神が一つであるっていうことが説明できないんですよね。神が一人であるっていうことは説明できないんですね。で彼らどういうふうにして説明するかというと、一般的にですね、夫婦は一体というではないかと、ね、夫婦は一体なんだから父なる神とイエス・キリストも一体なんだと、それと同じように一体なんだという説明なんですよ。だこれ夫婦は一体っていうのはね、これ思想の一体であって、ね、一応イデオロギーなんだよね、一つのそれは。だから 最近はそれも崩そうっていう考え方も出てきてますからね。だから名字も一つじゃなくてもいいみたいなことやって、だからね、夫婦が一体だっていうのはね、実体ではないわけよね、思想なんですよそれは。だからその聖書が言ってるのは、実体として神は唯一だって言ってるわけです。だからどうしてもそれは説明できません。要するに夫婦は一体だって説明でもそれはちょっとごまかしなんだけども、みんなそれでごまかされて納得しちゃってるんですよね。世の中のキリスト教会の人は、キリスト教徒の人はほとんどそうです、はい。ところがね、もう一つのね、陽太郎の方にだと思い込んでる人々も多くて、神様が人間の姿をして、そして来たのがイエス・キリストだ、これだとね、神とイエス・キリストは一体だっていうことは言えるわけですよ。そこは説明できるわけです。で、他のところがね、いろいろと間違ってくる。で、イエスの御霊教会はそれ言ってますね。初代監督の時から何と言ってるかというと、神が人間となったと言ってるわけ。神が人間として来られたとは言ってないんです。神が人間の姿をとってきたとは言ってないんです。神が人間となったと言ってるわけ。で、聖書もそう書いてあるんですね。神がどうやって人間になることができたんでしょうか。それはですね、どうやってっていうことは聖書に書いてないからわからないんで、どうして神様がこの我々と同じ人間になることができたんでしょうか。それはそこのプロセスは書いてないけれども、ね、けれども神が、霊なる神が人間となった、肉体を持って、血と肉を備えた肉体を持って人間となった、マリアから生まれた、オギャと生まれたイエス・キリスト、そしてそこには神というものを全て捨てたと書いてある、神を捨てて人間となられた、惜しみなく捨てたというんですよ。人間を救うために神であったお方が神を捨てて人間となったという、ここをはっきりしないと、神が人間として来られたと思ってたらこれは間違いですね。そうですね。だったら信仰も間違ってきます。どういうところで間違ってくるかというと、イエス・キリストが奇跡と印と不思議を行われたのは神様だからできたんだと、そういうふうに考えてしまいやすい、当たり前じゃないかと、神様だからできたんだと、でも聖書はそう言ってないんですよね。神の力も神の権威も神の一切を失ったわけですから、捨てたわけですから、ただ一つだけ我々人間と違う点は一つだけ、それは罪がないという、罪のない人間であったという、罪のない人間というのはイエス・キリストしかいない、我々人間は罪あるものであります。それだけが違う、罪を他にして全てのことは一緒だった。だから、このマリアさんのから生まれて、オギャッと生まれてですよ、それで30歳になって現れてくるイエス・キリストはヨルダン川で洗礼を受けますけれども、それまでは奇跡も印も不思議も行っていませんね。それは我々と同じ人間ですから、神は人間の姿を取ってきたわけじゃありません、だからその神が人間となられた、これが見えてこないといけないですね、そうすると我々は三位一体論でもないし陽体論でもないわけですから、それで聖書は何と言えるかっていうと、神が人間となったとか言ってある。でこういうところをきちっと押さえとくっていうのはある意味重要かもしれませんけどね、最初からなかなかそういうことは分からなくても結構なんですけども、けれどもだから我々と同じなんですね。全てのことを我々と一緒に試みられた、 だからイエス・キリストは神だからあれだけの奇跡と印と不思議を行えたのではなくて、ね、そうですね、信仰を持ったら私と同じようなことをあなた方もするんだとお弟子さんたちに言っているし、かつ私よりも大いなることをしていくんだと言ってるわけです。イエス・キリストがなさったことよりも大いなる技っていうのは何なんでしょう。それは人が水と霊によって救われるっていう、だ教会というのはイエス・キリストが行ったことよりもを行っていくし、さらにそれよりも大いなる技を行っていく、それが現実であります。イエス様の行ったことっていうのは何でしょうか。それを大きく分けたらですね、3つ、ね、病を癒す、悪霊を追い出す、神の国を述べ伝えた、まあ、この3つなんですよ、イエス様が大体なさったことっていうのは。そしてそれは同じことを教会も行っているわけです。教会を通して行われているわけです、ね、教会が神様だから行っているんじゃなくて、ね、そうじゃない、教会を通して神の技が行われているわけですから、人間となられたイエス・キリストを通して神の技が働いていたわけです。それはなぜか、ね、それはなぜかというと、イエス・キリストが最初の奇跡を行ったところから見ていけば分かるんですよね。イエス・キリストが最初の奇跡を行ったのはガリラヤのカナにおいて、結婚式において水をブドウ酒に変えたという奇跡を行ったり、あれは神様だからできたんじゃなくて、その前に何があった、その直前に何があったかということを見ていきますと、洗礼を受けたわけですよ。イエス・キリストはバプテスマのヨハネからヨルダン川で洗礼を受けた。その時に聖霊が鳩のごとく下ってきたって、これは聖霊を受けた形ですよね。我々が聖霊を受けて、ね、聖霊が下ってきた、はい、で、そして、聖霊がそこに下ってきて、ね、それから洗礼を受けたわけでしょ。だから水と霊を我々の形がそこにありますけども、その後でイエス様は直ちに荒れ野に行って悪魔の試みに遭われているわけです。40日間、ね、もう飲まず食わずに近い状態、もう、ね、何も食べず何も飲まないっていう、もう人間のその命の維持できるギリギリぐらいと、40日間、ね、この悪魔に試みられて、40日経った後に飢えたもうっていうのは、お腹空いたっていうのは相当、ね、飢えた。そこに悪魔が来て、そしてイエス様も試みるわけ。ね、けれどもその試みに対してもイエス様は何ですか、神が人間の姿を取ってきたんじゃなくて、神ではない人間であるということはそこでよく分かりますよね、うん、悪魔がイエス様を試み、その時もイエス様は聖書の言葉、神の言葉によって悪魔に立ち向かったわけですね、聖書にこう書かれてありますと、ね、こう聖書にあります、悪魔サタンの言葉に対して聖書にはこうあります、人はパンだけで生きていくものではないと聖書にあります。お腹空いたんだから悪魔からすれば、あなたは石をパンに変えて食べればいいじゃないかとこういうわけで、けれどもそういうことは知ってません一切。そういうことをしたら悪魔の誘惑罠にかけられてるんですね、だからこの人はパンだけで生きるものではないと書いてあります。新明記の言葉を引用して、だからこれは我々も一緒ですよね、我々人間、だから神で あったお方が神を捨てて人間となられたという、そこがはっきり見えてこないとなりません。そうした時にはそのもう一つのね証拠としては、悪魔がイエスを高いところに連れて行って、ね、そして全世界を見渡させてね、これらのものを支配する 剣を、ね、あなたにあげますから、悪魔が言ってるんです。それ悪魔はイエス様、ね、これらのものを支配する権限をあなたにあげますから、私を拝みなさいとこう言ったでしょ悪魔は。だからそれは悪魔がその支配権を持っているっていうことの確固たる証拠ですよ。ね、でイエス様はあの持ってないわけで、人間となって、そして、神たるものの一切を人間を救うために捨てたわけですから、ね、だから神というのはそこで一つ見えてくることがある、ね、神というのはあの要するにあのそうですね、神という位を指す言葉だということなんですよね。神というのは神様がいるんじゃなくて、神という位を指してるっていう、位を指してる、まあ、社長とか、ねまあ、そういうことで位を指してること、日本では天皇という位がありますから、その位を指す言葉であって、ね、まあ、天皇はその位にもずっといろんな人が入れ替わり立ち替わりその位についているわけでありますけど、神という位がこの宇宙にたった一つあって、それが唯一であって、そこにねお座りになった方はイエスしかいないということであります。けれどもその神の位を捨てて降りてこられたわけですよ、イエスキリストは。そして人間となられた。神という姿を、神という権威を力を維持したまま人間の姿を取ってきたんじゃないんですよ。それだったら聖書間違ってきますね。でここはしっかりしなきゃいけません。だってそれは猶太論というのがもうあのすでに3世紀にあって、うん、あのまああのそれではないっていうこと、それは世のキリスト教会 の, あの思想に過ぎますよそれは。はい、ね、うん、だからあのそれでもないし、もちろん三位一体論でもない。だからこの神というのが位を指すことをやって、その神の位にいたお方がイエス・キリストしかいません。か過去においてもこれからにおいても、まあ、今は人間となって来られて神の位の右にて、まだ神の位にまだお戻りになってないという状態です。神の位と我々人間との間の中央者、仲立ちとなっていってください。だから聖霊を通して神様は今働くわけで、でまあそういうことで、ね、この神というのが位を指す言葉だということが見えてくれば、イエス・キリストの他に神がいるわけじゃないということも見えてきますね。それからまた悪魔が神の位を奪おうと思ったということも見えてくるんです。悪魔はなんで、サタンはなんでサタンになったんでしょうか。神様はサタンを作ったわけじゃなくて、神様はルシファーという全く完璧なる美の極み、知恵の満ちたるもの、ね、というものを創造なさったんですよ。ルシファーって名前までつけて、その天使を、うん、まあ罪がその彼の中に生じる、芽生えるまでは彼は全くものであったとか言っています、聖書に。けれどもそのルシファーはあの神の位を奪おうと思ったんですよ。でそれが彼の罪の始まり、だからあのまあそのそれは始まりかどうかというと、始まりとなれば、発端となれば、彼は心に高ぶりを生じたというところからですよね。あんまりも完璧で、あんまりも知恵が見せて、何でもあのできるっていう、だからその神様から任されてこの宇宙を支配していたかもしれませんけれども、ルシファーは。でもある時に神の位を奪おうと思った、つまり自分が神になろうとしたってことですね。神というのはだからそういうことです、位ですから、ね、だけどイエスはその反対ですよね。神の位におられたけれども、 そこにいることを固く保たんとは思わず、ね、かえって人となって人間となって人間を救うためにこの地上に来られた。これは悪魔と全く正反対 のことでね、悪魔は神の位に座ろうと思って追放され堕落して、いったわけですね。墜落していった、うん、でだからこのそこは全然対照的でありますね。だからこのイエス・キリストはそういうお方でありますから、このヨルダン川で洗礼を受けて40日間その直後から悪魔の試みに遭われて、そして40日勝利して、ね、精霊の力によって帰ってきたと書いてありますよね。で自分の地元に帰ってきて最初になさったことは何でしょうか。でそれは礼拝に出席したってことです。そして、そうですね、ナザレのイエス・キリストと言われますけど、そこの街道に入っていかれて、そしたらそこでイザヤ書の書物、まあ書物は当時は巻物にこう書いてありますから、ね、その一部を手渡されたからイエスはそれを読んだというわけですよ。だから世の中の人々はよくイエス様はアラマイア語とアラム語という言語を使われたって、まあ、確かにそうかもしれないけども、でも聖書というのは古代ヘブライ語で書かれているわけです。だからイエス様はヘブライ語を読めるっていうことですよね。だからそういうことでヘブライ語でそれを朗読されたわけ。でそれはイザヤ書の一節です。主の御霊我にいますとね、そは我に油を注ぎて貧しき者に福音を述べ伝えることを得しめって、油を注ぎてっていうところですよね。つまり神が人間の姿をとってきたから神様だから何でもできるんじゃないんですよ。神様から油が注がれてこなかったらできないんです。それは任職の油っていう務めを行わさせるための精霊の力のことです。我々もそうなんですよね。私たちも神様からの油が注がれてくるから精霊の力がの働きによって福音を語ることもできていくし、ね、だからその上から油が注がれてきたというのは任職の油、ね、これに日本語に訳せないんだよ、なかなかね。これは油って訳しても英語ではアノインティングといういい言葉があるんですね。油注がれしっていうふうに訳すしかない、日本語では。油が注がれてきたというふうに翻訳するしかないんだけども、アノインティングという言葉で、この神様がイエス・キリストに精霊の力を注いだ、なぜかというと、そのイザヤ書のその予言を読んでイエス様はこのことは今日あなた方の耳に成就したと言ったんです。あの時に神様の精霊の油がイエス・キリストに注がれてきたから、それからイエス様は伝道が始めることができるようになった。公の伝道が始まってきた。それから第一の奇跡を行っていった。それが水をブドウ酒に変えていった、ね、上からの油が注がれてきて、それに対するイエス様の信仰があって、それは実現している。どんなにこう神様の働きが我々に注がれてきても、それを受け止めるだけの信仰がないとそれは実現していかないですね。だからそのイエス・キリストなきあと今度は教会が立っていきますけども、その教会が立っていった最初の、そうですね、教会の、まあ、土台となっていたのはペテロでありヨハネであり、そしてペテロとヨハネがね、エルサレムの美しの門のところに一人の、ね、生まれながら歩いたことのない人が物乞いをしているのを見たときに、ね、金銀は哀れなしされどナザレのイエス・キリスト何よって歩めと言ったの。その上からの力が精霊がその人に注がれてきたときに、けれどもその人がね立って歩もうとしなかったら、そこには癒しが実現してこない、ね。それを聞いたときに彼は立って歩もうとした。 その最初のね引き金を彼が引いたということなんですよ。そこが信仰なんですよ。上からのものが注がれてきても、その人のその最初の引き金となる信仰の行動がなかったらそれは実現しないです、ね、だけども彼は立てない足で立とうとした、その時に癒されていた。だからここがね一番ポイントなんですね。我々のこの信仰というのは何ぞやっていう、まあ我々もガソリンスタンドに行って、昔はあのサービスステーションというサービスで入れてくれたんだけども、ガソリンをいつの間にか自分で入れるようになってしまってね、うん、だけどガソリン入れるもんですね。あの最初何もわからない時は、最初の時っていうのは戸惑いますよね。これ一体どうやってガソリン入れて、これ入れろって言われてもどうやったらいいのかって、まあハラハラドキドキだと思いますけど、まあやってみればそんなに難しい、ね、今も定着してみていますから、みんなもう普通にガソリンね、入れますよ。何の抵抗もなく、何の疑問もなく、うん、ね、だけどもあの入れると言っても最初のレバーを引くの、こう引き金というのレバーを引くのだけは自分でやらなきゃいけないでしょ、うん、あとは自動で入ってくれますから。だからそれが信仰なんですよ。何でもね、あの神様がしてくれるんだから自分が座っていればあのじっとしていれば何でもなってくるっていうんじゃないんですね。そうではなくて、それをこう引き金を引いていくっていうのが信仰なんです。一旦引けばあとは最初は難しいことのように思う。最初はもう戸惑ってしまう。最初はそんなことはできないと思うんですよ。だけれどもあの、まあ、人のやってるのを見ながら、まあ、教えてもらいながらでもいいからやっていくっていう、これが重要なわけです。こうそうですね。だから霊の世界っていうのもあの世の中のこととよく似てるわけですよね。で世の中には心理学っていうのがありますけれども、あの心理学っていうのは、まあ、文字を見れば心のあの学問だから、心の学問って書いてあるからそうだというふうに思ってしまうやすいんだけども、私も最初そう思いましたけども、でも心、人間の心っていうのは学問できるはずがないんですよ。だってそれは得体の知れないもんだから、あの人が好きだとかあの人が嫌いだとか言ってもそんなの、あのしょっちゅう変わる。学問って言ったらですね、 ある意味因果関係があのないとね、あの法則っていうことですよね、うん、人間の心はあの秋の空じゃないけども気まぐれで、それでそんなものはないわけですから、そんな心そのものをですね学問にすることなんかありえないんですね、うん、だけれどもあのなぜ学問になってるかというと、それは行動を見るからなんです。行動というのは現れですから、その行動には一定の法則が出てくるわけです、人間の行動には、ね、だから真理真理と言うけれども、実際に彼らが客観的に見て学問しているのは行動という現れなんですよ。だからそれはあの、論理的にあの説明がついてくる、まあ、何でもかんでも因果関係っていうことではないんだけども、あのでもあのそこであの要するに学問ということがあの成り立っていくのは、まあ、見える行動があるからですね。だけど信仰の世界もよく似てるんですよ。あの信仰の世界もね、霊だ霊だとかあの魂だって言うんだけれども、行動で判断されていくんですよ、信仰というのは。だからヤコブ書にそうはっきり書いてますから、あなた方はヤコブがね、あのそういうことであのイスラエル の, あのユダヤ人の人たちに書いてあるわけですね。まあ、ヤコブといったらイエス様の弟ですよ、うん、だからヤコブ書にヤコブが書いてあるのはですね、あなた方の行動のない信仰を私に示しなさい、私は自分の行動で私の信仰を示します、こうヤコブは言ってますけど、まあ本当にそうなんですね。だからプロテスタント教会が聖書を骨抜きにしてしまったのは、行動という部分、見える部分を偶像視して、ね、 何でも見えるものは偶像だって言って、そしてですね、誤った方向に、まあ、人を導いてしまう。だからその私たちがこの見えるものというものを無視したらですね、見える行動というのを無視したら信仰は分からなくなります。ですから、何でもそこでこの最初のこの引き金を引くっていうところはすごく重要なんです。でも上から来た時ですよね、上から神様が油を注いで来てくださった。イエス様もそこから伝道活動が始まっていったわけです。奇跡と印と不思議はそこから始まっていったわけです。ですからこのイザヤの予言のごとく、その時神の油がイエス様に注がれて、それで我々人間と違うのは神油を注いだけれども、イエス様の上には計りがたき油が注がれたって書いてあるんですよ。神御霊をたまいて計りなければならないって、これイエスキリストに対する言葉ですね。まあ我々はみんな計りがあるんだけども、それぞれ神様がそれぞれに神の働きをさせるために必要な力を注ぐんだけども、それはまあ制限されているんですよ。でもイエス様はそれがなかった。だから死人を蘇らすことも少なくとも3回ありますよ、聖書。上からのものすごいこう神の油が注がれてこないとそれはできませんけど、ね、まあでも神様は今私たち教会を通して、そういう教会全体を通してみれば神の大いなる油が注がれてきてるわけ、けれども我々個人個人を通しては神様いろんな方を用いる、一人の方だけを用いないんですよ、この時代教会時代においては。たくさんの方々を用いて一つの教会として、我々一つの教会として歩んでいけ、でそこにまた生産式という意味が、まあ、出てくるわけですよ、パンはキリストの体なる教会だということ。ですからこの私たちがこのそういうことが見えてきますと、真理が我々を自由にするっていうんですよ。真理を知らないと我々自由になれない。だから聖書に書かれてある真理というものを私たちが知っていくことがすごく重要である。だからまあそういうことで、神は唯一であり、そしてイエス・キリストは人間であるということも実際そうであると。けれども見えざる神が人間となったのがイエス・キリストであるということもよく見えています。そうしますとイマヌエルということは神と人とがイエス・キリストの中に、存在しているという、ねいうことがはっきり見えてきますね。けれども世の中がもう新たになって改まった時には、やがて改まった時にはもうそういうもの一切はもう去っていって、純然たるイエス・キリストのみが、ね、神の位にお付きになって、そして元のイエス・キリストが、まあ、純然たる神であるっていう姿にお戻りになるということです。だから神は唯一であり、そうですね、けれども人なるイエス・キリストということも実際そうだ。今はその人なるイエス・キリストが我々と神との間の中保者になってくれているから、これすごく重要なことでありますね。だから我々の罪は認められない、神様からもう消されているという、まあ、ということですから、イエス・キリストがもう旧約時代の人々が自分の罪を、そうですね、のために財財という贖いを毎年毎年捧げる時代はもう終わって、ひとたびと書いてあるんです、ヘブル書にはね。イエス・キリストがひとたび永遠の贖いとなって我々のために生贄となってくださった、犯罪となってくださった、財財となってくださった、ひとたび、そして永遠に我々の罪をそうですね、贖ってくださったという。だからもう毎年毎年そんな犯罪を捧げる必要もないわけでありますね。でそのために神人となってくださった、 神が人間となられた。ここはまあすごく重要なことですから、これキリスト教においても最も重要な奥義の一つだということで、パウロはこれを経験の奥義と、キリストは肉にて表されたまえり、ね、それは簡単に言えば新約聖書の方を見ていきますと、テモテ書ですよね。テモテ手もて全書を見てまいりますね。手もて全書の手もて全書の第2章を見ていきますね。テモテですね、新約聖書ですね、新約聖書のテモテ全書の第2章はい、テモテ全書の第2章でございますが、まあ、4節をご一緒に読みましょうね。4節、神はすべての人の救われて真理を悟るに至らんことを欲しいと。はい、でここも何て言ってるかというと、神様はまず全ての人が救われることを願っていらっしゃるわけだ、ね、救われてっていうのは、救われることっていうのは聖霊と洗礼を受けてバプテスマを受けて救われるっていう、ね、順番から言うとこっちの方が先で、聖霊と洗礼を受けて救われることをまず願っていらっしゃる。それからそれだけじゃなくて、救われた後で今度は真理を悟ってほしいっていう、そこを願っていらっしゃる、ね、まあ真理を悟ってから救われるんじゃなくて、救われてから真理が見えてくるわけ。だから何も分からなくても救われて、いいわけですよね。まず救われて、それから聖霊を受けて洗礼を受けて、それから聖書を見ていきますと、だんだんと見えてくるわけです、ね。まあ、最初の頃は分からないと思いますよ。まあ30年ぐらい前に救われた信者さんがよくおっしゃるんですけども、最初教会に行った時に講談で話、ここで話してるのは日本語だというのだけが分かったって言うんですね。あとさっぱりわけわからない。さっぱりわけわからなかったっていう、まあ、そうかもしれないです。それはそれでいいわけです。最初はそういうもんです、はい、ね、だからそれから今はだから少しずつこう見えてきているわけ。だから救われて、ね、それから真理を悟るに至らんことを欲していく、まあね、そしたら真理は我々を自由にしてくれるわけ。真理を知ることはね、そしてその真理とは何かということになりますと、その5節に書いてあることがその説明でもありますよね。で、5節をご一緒に言いましょうね。それ神は唯一なり、また神と人との間の仲立ちも唯一にして、人なるキリストイエスこれなり。まあ、これ一言まとめてますけど、これも非常にこれ分かるためにはね、ちょっと今の前段の前置きちょっと必要になってきますよね。で、神は唯一だと書いてあるんですよ。どこまで行っても唯一なんですよ、神は、ね、だから聖書の言ってる神様は唯一なんですね、うん、だから西洋のキリスト教会は、西洋人は唯一神教キリスト教だから、日本人は多神教ってよく言われますよね。日本は多神教だから平和で、ね、 で、あの西洋のキリスト教の人たちは唯一神教だから、あれ喧嘩ばっかりやって戦争ばっかりやってて、よくそういうね、あのなんか理屈をあの誠しやかにおっしゃる方もいますけど、そう現実は違います。なぜ違うかというと、あの唯一神教と唯一神論は違うんですね。あのこれね、あのだからキリスト教は唯一神教なんだけども、西洋人というのはね、どちらかというと多神論なんですよ。多神教ではないけど多神論なんですよ。唯一神教のように見えて、彼らの考え方なのが多神論なんですよ。だから3つの神様いても平気なんですよ。で、日本人はね、多神教多神教って言うけども、唯一神論的なんだよ日本人っていうのは。あのそういうことあんまり言う人いないかもしれないけども、あの実際そうなんですよ。神様お一人だっていう、ね、神様が見ていますから、ね、あの一人だっていう、日本人の方が唯一神論的な考え方でやっているから部屋がある、うん、表向きと建前と違うんですよね。だから、だからそのあの西洋人見てたらね、多神論的ですよ考え方は。でまああのだけど、あの神は唯一なりって、これはあくまでも聖書言ってる。神様はお一人ですよって、まあ神の位は一つだって言ってるわけ、ね、神の位一つですよ。そして神と人との間の中保者、ね、仲立ちも唯一であって、ね、神の位の右にいらっしゃるイエス・キリストはね、復活したイエス・キリストの体は神の位の右に今ありますけど、その霊は聖霊となって我々の中に宿ってきてるわけです、だからその神と人との間の中保者もただお一人であって、人なるイエス・キリストがこれである。人間となった神、人間となられたイエス、このイエスがまた神の位におつきになる時がやがて来ますよという。今は神の位と我々との間にいらっしゃって、ね、我々の取りなしをしてくださっている、ね、だからイエスというお方は最初から神の位にいたお方でありますけども、ね、やがて途中から神の位に降りて人間となって、2000年前今地上に歴史的人間となって来られたわけです。ね、歴史的な人間となってきた、これすごく重要です。肉体を持ってこられた、血を、ね、だから、人間としてきたんじゃない、神が人間としてきたんじゃない、人間となったというところです。でここはあの一番 の、 あの我々の神官として、聖書の神官と一致してるわけです。これでこのあのことが、だからイエス・キリストはあの神だから何でもかんでもできたんじゃありません。神から油注がれてきた我々もそうですけども、そして神の働きを信仰を持って、なさっていかれた。だからキリストというのは名字でも何でもないですね。油注がれたものという意味なんですよ。イエスというお方は神から計りなき油を注がれたお方である、ね、だから油を注がれるメシアというのはヘブライ語でメサイア、メシアというんですけども、これ神から油を注がれた人なんですね。人なるイエス・キリスト、でまあそういうところをこう見ていったときに、そこでこのテモテにパウロが書いた手紙ですけど、これテモテって牧師さんですよね。まだ若き、まあおそらく二十歳前後の牧師になった方ですよね、テモテ、はい、でこのテモテに手紙を書いて、そこでこの3章の最後のところに、この最も重要な奥義をここに書いているわけであります。でこの3章の16節をご一緒に読みましょうね。下に大いなるかな経験の奥義、キリストは肉にて表され、霊にて義とせられ、 御使いたちに見られ、もろもろの国人に述べ伝えられ、世に信ぜられ、栄光のうちに挙げられたまえ。で、これは先ほどのところからの流れでこうずっと来て、はい、でパウロがこの、あのパウロというお方は、これを書いたね、パウロというお方はイエス・キリストが生きている時には出会ってないんですよね。でもイエス・キリストの幻と出会って、イエス様が死んだ後に、それからね、このあどういうわけか知らないけれども、あのパウロはあのイエス・キリストと出会って、そして改心して、キリスト教の迫害者から今度はクリスチャンになって、自分が、ね、それだけじゃなくて彼は真理を知っていったわけですよ。だけどイエス・キリストと出会ったことのない人が、イエス様のお弟子さんたちとも交流のなかった人が、どうしてその真理を悟ることができたでしょうか。でイエス様は生きてる時はお弟子さんたちいろんなことを教えたけれども、けれどもお弟子さんたちにも教えてないようなことを、今度は幻でパウロに現れてきて、でアラビアにパウロを導いていって、アラビアで示したっていうんだよね。どういうわけかね、一つ一つのこの奥義を大きく分けて7つあります。パウロにイエス・キリストが示された、目視で示されたと言ってるんですよ。パウロは、パウロも後にそう書いてあるんですよ。私はイエス様のお弟子さんたちには会って、そこに教えをこう言いに行ったことはありませんと。アラビアでイエス様から直接目視で掲示されて示されてきて教えられた。だからこの我々が真理だ真理だって言ってる真理っていうのは、あの自然界の、あの真理とはまたちょっと違うんですよね。真理には2種類あるわけ、うん、で、あの学問 の、 あの探究としての真理っていう、自然界の真理というのと、それから神様から示されて掲示されてくる真理っていうのがあるわけ。で聖書の真理っていうのはそっちの方ですよね、うん、でパウロという人にイエス様が示してくださったの重要な奥義を、はい、7つほど、メイン大きく7つほどあります。その中で1つはこれです。だからあのそれをあの私たちは、まあ、おかげで知ることができるわけ。パウロここに書き残してあるからね、はい、でこの経験の奥義っていうのは、その奥義の中でも重要な一つなんで、でキリストは肉にて表され、ね、あのこれキリストは肉にて表されたと、こういうこれが重要なことで、まあ、先ほど申し上げたようにあの、キリストは肉にて表されて、ちょっとあれだけども、あの、ね、これをあのこれギリシャ語で書かれてるんだよね、新約聖書っていうのは、あのギリシャ語で書かれてるわけですよ。あのなんかこう堅苦しいギリシャ語ではないんですね。コイネーのギリシャ語って言って、ちょっと日常会話的なギリシャ語であの書かれているんだけども、そのギリシャ語からの直訳をあのもっと 原文に忠実に訳したのが長い訳聖書っていうのがあるわけよ。長井直春さんという人が明治時代に自分で独学でそれをやったわけで、世の教会の牧師先生なんです。長井訳聖書をここ見ていくと、あの何と訳してるかというと、神は肉にて現れたまえりって訳してる。でそれが直訳です。キリストはっていうんじゃなくて、神は肉にて現された、現れてこられた。つまりもうちょっと別の言い方をすれば、神は人間となったと書いてあるんです。神が人間として来たんじゃない、神が人間となったということは、神の一切を捨てたということです。神の位を捨てたということですね。それ神が人間となった、これがキリスト教によって最も重要な経験の奥義なんです、ね、でありますから、神が肉にて表されたと、神は肉にて現れたまえり、肉をもって血をもって神は人間となった、歴史上の人物となったということ、はい、 だからそのこのね、事実ということはものすごく重要になってますね、聖書というのは神話とか童話の類じゃないから、あの童話とか神話とか、まあ、良い教えとかね、あのそういうのはあのいいんですけど、だけど我々も子供の時に日本昔話やら何やらいろんな教訓があるわけ、あの中には教えがあるわけですよね、だから浦島太郎だとか花咲かじいさんだとか、まあ、いろいろありますけども、あのね、あれ読んで聞かせる方もそうだし、まあ、子供ながらに私もそんなの読んでもらってもこんなもの本当にあったわけじゃないっていうのは分かってるわけですよ、こんな亀に乗って竜宮城なんか行くなんてことは実際にはなかったってことは分かってるわけですよ。でもそこに教えがあるからね、あ、まあ一寸法師しても何でもそうだけど、あの教えがあるから、あの事実があろうがなかろうが関係ないわけですよ。それはそれが実際にそういうことがあったとかなかったとか、ね、そういうものは関係ない。でも聖書はそういうもんじゃないんですよね。聖書はイエス・キリストが歴史的な人間としてこの地上にいたという事実がなかったら成立しないんですよね。全てが成り立たないんです。神が人間になってこの歴史的人間としてこの地上に来られた、十字架にかかって死なれた、墓に葬られて蘇ったという事実がなかったらもう一つも成立しない。我々の福音も一つも成立しない、ね、だからこの我々の福音も聖書の真理も奥義も皆祝福も皆この事実の上に成り立ってるんですね。まあ、イエス・キリストが蘇ったと復活したとかそういうことはまあ作り話でも何でもいいんだと、それは事実でなかったとしてもいいんだと、それでも聖書は素晴らしいんだっていうんじゃないんですよね。イエス・キリストが復活しなかったら我々は哀れな存在でしかないんです。クリスチャンという人々ほど哀れで惨めな存在はないんですと書いてあるんですよ、パウロが。そういうふうに、ね、もしキリストが復活しなかったら我々ほどで哀れな存在はない、虚しきものはないって書いてあるんです。だから全てこの事実というものが実際ものすごく重要になってきますから、だからこの事実を忘れたらいけないんですね。でそれは聖餐式のもう一つの意味があるわけですよ。それを記念として行うというそれを事実として忘れちゃいけない、昔話で終わってはいけない、だからそれは事実であるということの上にしか成り立ってないんですよ、我々のこの福音というのはですね。まあですから神は肉にて現れて人間となられたイエス・キリスト、このことがなかったら何一つ成り立たないですね、我々は。だから、まあしかしそうして私たちが日々神の霊の恵みの中に祝福の中に生かされているという現実があるわけですから、これはですねイエス・キリストの十字架ということがはっきりと私たちに見えているし、キリストの復活ということも見えているし、キリストが天に昇られていって聖霊となって今私の中にいらっしゃるということもはっきりと見えていますから、ここに教会が成立しているわけ。だからこのキリストの体なる教会を通して私たちはこの祝福に預かっているということがまあ見えてくる、これは幸いでありますから、まあご一緒にまたお祈りをして。